フーフィットニュース。さあ皆さんこんにちは、 DJ ハリケーンでございます。というわけでですね、懐かしいですね、なんかこれもまあこのタイトルでやっていいのかっていう問題もありますが、ある意味ご無沙汰しておりますという感じですね。ガールズのラジオもほとんど出てませんでしたので、2ヶ月ぶりぐらいになるんですかね、もしかすると、っていう感じでございますが、皆さん、いかがお過ごしでございましょうかという感じです。なんかね、いつもはねラジオ撮ってる時、ガールズちゃんのラジオ撮ってる時はね結構いろんな人がいるんですけどね、で今日はリアルに僕とエンジニアさんしかいないという感じですね。結構寂しい感じで、さっきラジオ撮る前にこの後何して遊びに行こうかなって話をしてましたが、だいぶ暖かくなってきてですね、もうなんか暑いなみたいな感じもありますけど、今日はねせっかく久しぶりにやりますので、なんか音楽の話を、たくさんしようかなと思ってたんですが、まあ、ガールズちゃんのアルバムの、解説でもさせていただければなというふうに思っておりますが、メール何通かいただいておりますのでね、ご紹介させてください。ラジオネーム、進撃の赤猫さんですね。進撃の巨人ってね、今話題のアニメーションがありますが、僕もこの前見ましたけどね、で結構ね、劇版、BGM の音楽がですね、こうコーラスワークが入っててですね、なんかウィザードの BGM ちょっと似てるなーなんて思ったんですけどね、なんかまた機会があったら見てみようかなと思いますが、ハリーさん単独ラジオ待ってました、かなり久しぶりですねと、収録ブースにしばらく入ってらっしゃらなかったのはお風邪で声がとかだったのでしょうか、全然関係ございませんっていう感じですね。昨日の新高菜のイベントお疲れ様でした。昨日のというか一昨日ですね。で、イベント収録は日曜日かなと思いましたが、今日送ってみましたと。日曜日、はい、まさに日曜日の昼間撮ってまーす。そうですね。イベントには行けなかったのですが、行かれた方から聞きました。ゴーゲット M 初披露されたそうですね。千手観音すごかったとお伺いしました。ハリーさんは舞台裏袖でご覧になっていたのでしょうかという感じでございます。そうなんですね。土曜日、金曜日とですね、新高菜プリンスの方のカメラダのイベントにですね、カメラダカールズちゃん出させていただきまして、初日は、ラストエンゲージと、そして、ゴーゲット M ですね、今書いてありました。で、2日目はですね、ジャスト・ザ・ビギニングと、ゴーゲット M の予定だったんですが、実は初日終わった後ですね、ちょっとメンバーと話をしてですね、まあせっかくお客さんもたくさん来ていただいてるので、まあやるかと、いうことでですね、メンバーと話したのは前日で、スタッフに言ったのは、リハの時なんで、本番3時間前にですね、最低やりたいんだけど、結構怒られまして、ただまあご利用しで、やらせていただきましたが、おかげでですね、なかなかいいステージになったんじゃないのかなというふうに思っておりますが、いかがでしたでしょうか。またね、来れなかった、方というのもね、たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひぜひ DVD が発売になったりするみたいなのでね、そちらの方でチェックしていただければと思いますが、もう一枚、読みましょうかね。ラジオネーム、ケンタロウィザードさんですね。ハリさんこんにちは。いつもお疲れ様です。そしてファーストライブおめでとうございます。噛んじゃいましたね。ありがとうございますと。では早速質問します。ハリさんはなぜ課長なんですか？ですね。会社で頑張ったからですっていう感じですね。もうかれこれ、20年ぐらい、この世界で、お仕事させていただいておりますんで、頑張ると、なんか課長には多分なれると思いますんでね、40ぐらいになるとね、皆さんも頑張って、課長を目指していただければと思いますね。で、部長がうっさいんでね、次部長になりたいなと思ってるんですが、そんな感じでございますね。それと、今回のライブが決まったいきさつを教えてください、ということなんですが、メンバーからですね、もうずっとワンマンやらせろってね、ずーっと言われてたんで、そろそろやらないとこの人たちに怒られそうだな、というわけではないんですが、やっぱりね、アルバムをまあ、作ることになりましたので、アルバムを聴いて、それでその、なんだろうな、みんなと一緒にですね、カメラダガールズの音楽を楽しんでいただければな、という場を設けるためにワンマンを、やろうと、決意した次第でございます。やること自体はですね、実は去年の暮れぐらいからも実は決めてた、話ではあるんですが、ぜひぜひ、楽しみにしていただければなと思っておりますのでね、ちょっとどうしようかな、行こうかな、行くのどうしようかなって思ってる方はですね、絶対来ていただいて損はないライブに、なると思いますのでですね、今スタッフ一同、ひひ言いながら、いろんな準備してます。で、もちろんね、仮面ライダーも、たくさん、たくさんってのは変ですけどね、遊びに来ますし、遊びに来るわけでもないですけどね、仮面ライダーも出ますし、ね、よく来る、邪魔する人たちも、来るとか来ないとかっていう噂を聞いておりますんで、楽しいね、なかなかないライブになると思いますのでね、仮面ライダーファンの方、それでね、ガールズファンの方 もちろんですけど、興味ある方はぜひねお越しいただければと思います。6月2日新宿ブレイズにて、行いますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいという感じで、もう一つ読んじゃいましょうかね。ラジオネームマーヤさんですね。ハリーさん、エンジニアさん、こんにちは。ね、二人しかいないのがバレてるって感じですけどね。ハリーさん、ラジオめっちゃ久しぶりで嬉しいです。いきなりですが質問です。ガールズのグッズはどんなものが発売されるのでしょうか？できればいつ頃発売するのか値段を教えてほしいです。値段はなるべく安めでお願いしますよ、ハリー課長。ですね。基本的にはですね、6月2日の、ワンマンライブに合わせて今、いろいろ作っております。あれでしょ？あれでしょ？あれ、あれ。5種類、6種類ぐらいね、ちょっと新しいものを用意しようと思っておりますので、ぜひぜひ、楽しみに待っていただければなと思いますのでね、ちょっとまあ予定ですけどね、6月2日のワンマンでは、絶対に売ろうと思っておりますので、そこも、ワンマンのね、宣伝ばっかりしてるわけではございませんが、でね、5月のね、そうですね、中旬ぐらい、すげえ、ざっくりとした言い方で申し訳ございませんが、中旬ぐらいには、あれですね、なんかこういうもん売るよっていうのをね、徐々に発表できるかと思いますので、ホームページの方もですね、チェックしてみてください、という感じでございます。値段はなるべく安めでお願いしますよ、と言っておりますが、頑張りますとしか言えませんっていう感じですね。そんな感じでですね、オープニングのメール3通ほど紹介させていただきましたが、冒頭もお話をさせていただきました。その最低のね、緊急披露だったわけですけどね。メンバーによっちゃね、もう下手すると何ですか。メンバーも3時間前に聞いた人もいるんじゃねえかぐらいの。感じでしたけどね。いかがでしたでしょうかという感じでございますが、今週の1曲目はね、じゃあ、その、最低を聞きながら、始めてみたいなと思います。しょっぱなにかける曲でもねえだろっていう気もしますが、今週の1曲目、じゃあお聴きください。仮面ライダーガールズで最低。
最低、回って、
はい、お聴きいただきました曲は、最低、でございましたと。まあ、この話もね、何度もしてるかもしれませんが、最低のね、まあ、エヴァセットのカバーなんですけど、これに至った経緯をですね、まあ、ちょっと改めて話をさせていただければなと思いますが、エヴァセットのみんなとね、出会ったのが、なんだ、ダブルの時ですね。ダブルのフリーはヒートをやる時と、その前、あ、その時か。フリーはヒートの時に、つよしくんを紹介してもらってですね。で、まあ、僕たちの CD なんです。聴いてください、なんつってこう渡されたんですけど、その中のね、最低を聴いた時の、これなんていい曲なんだと、すごいなと思いましてですね、ずーっとこう、気に留めてたんですけど、ある日ですね、仮面ライダーフォーゼ のね、途中でですね、卒業式のプロムの会があるんですけど、その曲ってなんかないのないですかねって言われるんで、まあベタベタの社交ダンス的な曲ですかって言ったら、いや、なんか軽音楽部的な感じにしたいんですけど、なんて言われましてですね、じゃあ最低がいいだろうと、思いまして、まあ、で、そういったところからですね、じゃあ、カミナダガールズちゃん、出演させていただけないですかなんて話をしてですね。まあ、半ばゴリ押しみたいな話もありますが、そこで、達夫くんとつよしくんにですね、連絡を取りまして、その前も実はですね、なんか最低をカバーするとかしないとかって、したいとか、いう話がですね、いくつかの、こう、人たちから聞いてですね、まあ僕を通して、達夫くんとつよしくんに聞いてたんですけど、なかなか首をね、まあ、やっぱり大事な曲なので、縦に振ってくれなかったんですが、まあ、かくかくしかじかの理由でですね、ぜひぜひと、いうお話をさせていただいたところですね、達夫くんが、じゃあ、ぜひと、やってください、ということでですね、まあ、最低を歌わせていただいたと、いうことでございます。で、卒業式、じゃあ、最終回でね、流していただいてですね、まあ、彼女たちの、いい意味で代表曲にさせていただいたかな、と思っておりますのでですね、今後も、この曲はですね、大事に大事に、ここぞという時にですね、歌っていこうかなと思います。まあ、昨日はまさにここぞという時だったかな、と思っておりますので、ぜひぜひ、皆さんにもね、愛される曲になってくれればなぁというふうに思いますのでね。まあ、機会があればですね、エヴァセットの方の採点もね、ぜひぜひ本家なんでね、聞いていただきたいなと思いますが、まあ、ガラッと、アレンジとかもガラッとね、まあ、向こうは変わっておりましてっていうのも大変失礼な話なんですが、本家の方なので、つよしくんのかっこいい、ボーカルと、天智くんの、パワフルなラップが聞けますのでね、そちらの方も、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。じゃあ、メールどんどん。読んでいこうかなと思いますが、ラジオネーム里谷さんですね。アルバム制作で一気に曲数が増えて、ファンとしては嬉しい限りの、ガールズ楽曲ですが、これは会心の出来だった、これは苦労したという楽曲はありますかという話ですね。まあ、これあれですね、僕の立場上ですね、これは会心の出来ですとかはね、まあ、基本的には、なんだろう、教科書通りみたいな発言ですけどね、14曲ありますが、全部会心の出来だと思っておりますね。会心の出来じゃなかったら収録しねえよっていう話でございますので、そこはあれですね。で、苦労したっていうのも全部大変でした。スケジュールがですね、これ、星取り表っていうのをよく作るんですね。ドラムが終わった、ギター終わったとかね、ベース終わった、ボーカルは誰が終わったで、ボーカルのエディター終わったとか、TD 終わったとか、こう丸をつけていくんですけどね。で、縦に、エクセルのね、こう縦に曲書いて、横にそれ書いて、こう丸していくんですけどね。一回作ったんですね。締め切り、3週間ぐらい前ですかね。で、途中まで作ってね、現実見るのがやでやめちゃったっていう話もありますが、最後の方はですね、結構もうスケジュールも、かなりきつい状態でやってまして、まあ、苦労したな、全部スケジュールですかね、っていうところがございますが、まあ、せっかくね、僕が今日ラジオやらせていただくので、なんだろう、こう全曲かけながらね、こう解説を、していこうかなと思いますので、一曲目からね、どんどんどんどん行ってみたいなと思いますが、まず一曲目がですね、まあ、この辺からこう音楽がこうかかってくる、かかってくる、あ、かかってきた、あ、かかってきてますね。一曲目がこのアクセルレート 2G エターナルという曲でございますね。まあ、オープニングなんで、なんか重厚感かつなんか始まるこうワクワク感というかですね、こう来るぞ来るぞっていう感じにしたかったので、もうちょっとミドルのテンポにしてもいいかなと実は思ってたんですが、実際ね、なんかちょっとテンポ感よく始めようと思って若干リズムをね10ぐらいね、上げた感じになりましたね。基本16ビートチックに作ってですね、まあ、ヘビーにということでございます。それとですね、スティーブ・スティーブンスっていうギタリストが、いるんですが、その人はですね、おもちゃの光線銃を使ったギターソロってね、よくやってまして、それをね、ちょっと真似してみようかなと思ったんですけど、まあ、なかなか真似するのも難しかったり、まあ、真似もどうなんだっていうのがありましてですね、サンプラーの、こう、いろんな、こう、音源をですね、集めて、それを編集して、ギターソロの部分と合わせてですね、ちょっとこう、電子音的な、ギターソロチックなものを、作ってみました。あれ、一応ね、ちょっと僕が前半部分はギターを弾かせていただいたんですが、それとですね、歌詞をですね、私書かせていただきまして、 なんかイメージ的にはですね、こうスピード感というかね、疾走感というかですね、こう夜の街を走、こう夜の街とダークな世界をこう、速いスピードで駆け抜けていくような、こうイメージでですね、作ろうと思ったんですがですね、あれですね、遥か遠く赤いランプが見えてとかですね、その辺を、よくよく紐解くとですね、赤いランプってなんだよっていう話でですね、ハリーの高校時代のですね、オートバイに乗った時の、思い出を、歌詞に当てはめて、サビは一応ね、ちょっとこうショーとかね、そういうの入れてみてですね、ライブの一曲目用に、作ってみた、曲でございますのでですね、本当にその僕の高校時代の思い出に偏りすぎないように、作った感じでございます。品川水産埠頭っていうところですね、ちょっとイメージして、作ってみましたという感じでございますね。それと、2曲目ですね。こちらがアルタレーション、でございますね。これはですね、もう元々、オールドラゴンの、テーマソングという形でですね、ずいぶん前から話はあったんですけど、これをじゃあアルバムのリードにしようということで、作曲してもらった成瀬さんとですね、ちょっとお話をして、まあ、もう気づきだと思いますが、狙ってるところはぶっちゃけタジャドルですね。タジャドルをなんとか超えたいなと思いましてですね、まあ真似にならないようにというかですね、2番戦士にならないようにいろんな工夫はしておりますが、やっぱり周平さんなんかね、こうメンバーの声域というかどの辺の声が出やすいとかね、何人で歌えばいいとかっていうのが、あるんで、サビのこうボーカルがクロスする感じとかっていうのはですね、さすがまあよく分かってらっしゃるツボを心得た、感じで作っていただけてるなというふうに思っております。個人的にはですね、ギターソロの終わりの最後のチョーキングでうぎゃうぎゃーって言ってるところがあるんですけどね、あそこはですね、実は十何回ぐらい撮り直してですね、綾野くんがなんか納得できるのかできないかってですね、十何回撮り直したのをよく覚えてますと。でこれはね、トラックダウン最終的にできたのかね、今でも覚えてますね。超英雄祭、1月にやった超英雄祭があったんですけど、あの2日目の朝ですね、みんなで会場に入る前にですね、僕はスタジオに行ってですね、最終的なトラックダウンをして、その曲を超英雄祭に持ってったという記憶がありますね。個人的には本当に好きな、曲で、まあ、まさにこれが、仮面ライダーガールズのというかですね、昨今の仮面ライダー楽曲のなんかある種集大成的な、楽曲ができたかなというふうに思っております。はい、で3曲目が、ラストエンゲージになりますね。まあ、これは要するにですね、ウィザード、ガールズのですねコラボレーションの第1曲目と、いう形になります。これ実はですね、まあ、この話もよくしておりますが、まだエンディングに使うよってことが決まる前からですね、ちょっと先走って作っちゃいましてですね、でいろいろまあ僕の立場上まああれですね、指輪だとかなんだとかっていうのはまあちょっと皆さんより若干早めに聞かされて、る立場がありますので、いろいろこうね、何も、皆さん知らないのにですね、指輪とかね、こう差し出した指にとかね、エンゲージとかね、作ってですね、まだエンディングになるとも決まってないのに、向かい風一本勝負の、2回目の高田馬場でやった時にですね、ノーノーと、披露させていただいたという経緯がございますね。あの時本当ね、僕は袖で見ながらですね、エンディングにならなかったらこれどうしようという焦りがあったんですが、無事、その2ヶ月後3ヶ月後にですね、コラボレーションが、スタートできまして、非常に良かったなと思っております。曲的にはですね、まあ、りょうさんに、いわゆる、スピード感あふれる感じのですね、かっちょいい感じで作ってくださいっていう漠然とした、お願いをいたしまして、作った感じですね。かなりこうギターがギャッギャッギャッギャッとエディットされてるところですね。なんだろうな、こうなんだろう、こうデータ上でこうね切ったり、するんですけどね、そういうところが非常によくできてるかなと思ってます。それ と、ギターソロが終わった後もですね、ズンズクズンズクズンズクというところがあるんですが、そこがですね、なんか結構僕がこだわっちゃいましてですね、りょうさんに、8回とかね、なんかやり直しをさせていただいて、できた感じでございますね。個人的には結構好きな曲です。で4曲目、ボーダーラインですね。ごめんなさい、ガラガラって言っちゃいましたけど、ボーダーラインですございますと。これはですね、80年代後半というかですね、90年代初頭というかですね、いわゆるファンクメタルというかね、16ビートのこう ファンクのリズムにですね、ヘビーメタルのこうギターを乗っけたようなものがですね、非常に流行ったんですが、バンドでいうところのねですね、エクストリームっていうバンドがありまして、ヌーノ・ベッテンコートっていうギタリストがいたんですけどね、彼なんかが代表されるような、楽曲なんですけど、それを綾野くんとちょっとそういう感じの曲を一曲作んねえかということで、で、ブラスのアレンジとかをですね、成瀬さんにお願いして、作ったのがボーダーラインでございます。でね、ベースは、これは久しぶりなんですけど、これ古くからお聞きいただいてる方、このラジオの前からのね話になりますが、としやくんっていうベーシストがいましてですね、テトラファングの後期に入っていただいたベーシストの方なんですけど、としやくんがですね、結構そのチョッパーっていうんですね、こういう親指と人差し指で弾くうんぱぱうんぱぱいうベースなんですけど、それが結構得意なんでですね、ボーダーラインの、ベースをとしやくんに一回弾いていただいてですね、で あまりにも久しぶりだったんで、としやくんも結構普通に弾いてきちゃったんですけどね、電話しまして、これじゃダメだと、もっと全開でやってくれって言ったらですね、いいんですかなんて言われてね、好きにやってくれいいよって言ってできたのが、あのボーダーラインでございますと。これ今4曲いきましたね。あと10曲話すのかという感じで、ちょっと、私も疲れてまいりましたが、次5曲目、がプリズナーですね。まあプリズナーと、まあその次のノーティス、ミスターノーティスもそうですけど、メンバーとですね、なんかやりたいことあるって、聞いた時にですね、まあいろいろこう、無理難題を、言われてですね、それは無理それ無理って。っていう風にこう却下したものもあるんですけど、中にですね、6人じゃなくてこう3とか2とかに分かれて歌う曲もやりたいですなんて、言ってましてですね、その時ちょうどなんかヤングチームアダルトチームみたいななんかノリがですね、こうスタッフ内で言われてたので、じゃあヤングとアダルトに分けてやろうかなんて、言っておりまして、である日ですね、スタジオで、まあ、僕がなんか作業をしてたらですね、横にいる別のスタッフの方がですね、ちょっといろんなデモを聞いてまして、その中でですね、一個こうなんかこの曲いいなと思う曲があって、それがまあ、後のプリズナーになるわけなんですけど、その時はですね、実はものすごい R&B の曲でございましてね、全くこのなんだろう、仮面ライダーとか仮面ライダーガールズとかとはちょっとこうなかなかないようなね、いわゆる R&B というかですね、黒人盛りの綺麗なこう曲だったんですけど、これをですね、これにディストーションギター入れてですね、やれるとこまで、ギターサウンドをフィーチャーしたら面白いものできるんじゃないかななんて思いまして、作ったのがプリズナーでございます。だから結構制作面ではこれは苦労もしましたねっていう感じでございます。でアレンジャーはですね、イガちゃんっていう方ですね、イガちゃんは結構まあお付き合い長いんですけど、これは仮面ライダーダブルですね、フロリダキース、あの辺のラップとかを作ってくれてた方なんですが、ちょっとまあ、そのファンキーなリズムとギターを合わせてみたいのでって言ったんですけど、まあ、なかなかですね、こうお互いの考えがですね、こ うまくいかずですね、一回でも先にギターを入れるよということで、綾野くんと僕でギターを入れて、ギターだけ入れたものを一回アレンジャーに戻して、作ったってちょっと変則的な、作り方をしてですね、どうしてもですね、リズムの音がですね、なんかいいのが思い浮かばなかったんですが、ある日ですね、僕が代々木に行く時かなんかにですね、タクシーに乗ってたんですけど、ちょっとこうタクシーだと時間かかりそうだから電車で行こうと思ってですね、とある駅から代々木までこう電車に乗って、移動して、その時にあんま僕ね聞かないんですけど、普段外で音楽をなんかあれだし暇だし、あれで携帯のあれで、携帯というかあれでなんだ、オーディオプレイヤーで、携帯オーディオプレイヤーですか、それでこう音楽でも聴こうかなと思って聞いた時に、かかった曲がですね、まあちょっと何かはまあ名前を伏せますが、あ、このリズムの音色だ、これで決まるなっていうのを気づいてですね、それをすぐそのイガちゃんに送ってですね、こんな感じのリズムの音色にできねえかって言って、最後まあ、形になったっていう感じでございますね。あの時だから下手したらタクシーでそのまま代々木行ってたらプリズナーの音色がちょっと変わってたんじゃねえかっていうふうに思いますと。こう次6曲目、はい、ミスターノーティスですね。これはいわゆるヤングチームの、曲でございます。まあ、もともとヤングチームのはこう底抜けに明るいような、カリフォルニア系のロックにしようと思っていたので、綾野くんにちょっとまあ、こういう感じでっていうので作っていただきました。で思いのほかですね、なんか この秋田の声とですね、それで遠藤がですね、なんか急に可愛く歌い出しましてね、あれはなんかどうしようかなと思ったんですけど、まあこれはこれで面白いだろうということでですね、そのなんかアンバランス感があって、かなりスリリングな出来になってますという感じですね。個人的には結構のんびり聴ける曲なので、のんびり聴ける曲って言って曲をあれしてるわけじゃないですけどね、と思っております。はい、次が7曲目ですね。レッツゴーライダーキック2011の、歌い直しバージョン、はい、アルバムバージョンですね。まああれですね、どっちみち秋田を入れて、再録はしなきゃいけないっていう状況はあったわけなんですが、そしたらですね、メンバー全員ですね、どうせ秋田を入れるんだったら、月日も経ってるんでシングルはシングルとしてですけど、せっかくアルバムなので歌い直すことって可能ですか？スケジュールがすげえ差し迫ってる時にですね、全員に言われまして、まあ結構本気だったので、まあじゃあやるかということでですね、やりました。これは1日でそうですね、1日で確か2011と V3 を全部撮った記憶がありますね。昼から昼の12時からですね、レコーディングエンジニアと前の日にですね、明日は大変だぞなんて言いながらですね、2011と V3 を撮った記憶がありますね。で、まあ本人たちもなんかなんだろうな、成長した自分たちを見てほしいみたいなところもあったと思うので、皆さんいかがでしたかっていう感じでございますね。で、最低以降結構コーラスとかコーラスワークとかをいろいろこだわってやってるんですけど、2011年はそれも、うまく再現できたのかなというふうに思ってます。これによってですね、またダンスがですね、V3 とか2011とかね、また全部組み直さなきゃいけないということですね。ワンマンに向けて、2011と V3、共に、6人バージョンでですね、改めてダンスフォーメーションを今皆さん練習してるわけですが、あんまり言うとね、セットリストがバレるぞっていう感じなんで、この辺にしようかなと思っておりますが、まあやるかやらないかっていうのはちょっとまあまだわかりませんがね、一応全曲、ダンスは一応踊れるようにしてあるので、どれが出るかはお楽しみという感じにさせてくださいっていう感じですね。あとは、何かありますかね。そうですね、2011はまあご存知だと思いますが、ほうほうほうっていうのをですね、まあ私やらせていただいております。それとですね、ミサラディも、参加していただいて、V3 の方ではですね、途中でギターソロの前のこう英語を言っていただいたりとかですね、結構斬新なことをやってたなというふうにですね、今改めて、思う感じでございますので、ぜひぜひお聴きいただければと思っております。これで6、7までいったのかな、7、次は8、8、